明けましておめでとうございます。2014年は皆様にとってどのような1年だったでしょうか。そして2015年という新しい年が始まったわけですけれども、皆様はこの新しい1年に何を期待して、何を祈る1年と思っていらっしゃるでしょうか。私たちの生きている世界においては本当にいろんな課題とか問題多いと思います。矛盾とか不条理っていう言い方もできると思いますけれど、本当にいろんなことで目を凝らしてみると理解できないこと、しんどいなと思うことが多いと思います。世界っていう言い方が自分と関係ない、遠いところというふうに思うのであれば、言い方を変えてみたいと思うんですね。私たちの身の回りにもいろんな問題があると思います。この教会にもあるし、家庭にもあるし、人間関係においてもあると思います。むしろそういういろんな問題とか矛盾の中にこそ、私たちの生活とか人生があるというふうに考える方が正しいのかもしれません。そしてそういう私たちの身近にある問題と、私たちが生きているこの世界にある問題っていうのは本当は結びついているはずです。なかなか普段そのことまで私たちが考えていないだけなんだろうと思います。私はできるならば、自分の生きる世界、そして自分自身がそういういろんな問題から自由になれたらいいなと思うけれど、でもなれないだろうなとも思います。きっと完全に自由になることはできないんだろうと思います、死ぬまで。でもそういう中にあっても、本当に大事なものを見つめて、本当に大切な時にそれを選べる、そういう歩みをできたらいいなと心から思います。真実なもの、私たちはそれを聖書の中に求めようとしていますけれど、そういう真実なものに目を注ぎながら生きていきたいなと本当に心から思っています。でも当然いろんな問題とか誘惑もあります。あるいは時には脅迫のように感じるものもあるし、いろんな矛盾とか不正、そういうものに囲まれている中で、自分が真実なものにとどまり続けようとするっていうことはとってもしんどいことです。だから私たちはそういう時に何をするのか、祈るんだと思うんですね。自分の心を神様に向けるために祈るわけです。祈って全部が解決するから祈るのではなくて、祈ることによってそこにとどまっていたいと願うからこそ、本当にそこを見続けることができるように、私たちの心に祈りをくださいと神様に祈るんだと思います。そんな思いを持ってこの1年生きていきたいと、この1年の歩みを始めたいと思います。そして皆様の歩みが、私たちの歩みが本当に真実なものによって導かれますように、心から祈りたいと思います。今日も聖書を読んでみたいと思いますけれども、年は変わりました。そしていろんなことは変わります。人も変わっていくでしょう。時間も過ぎて移り変わっていきます。でもいつものように聖書を読みたいと思います。いろんなものが移り変わっても、いや、いろんなものが移り変わっていく世の中だからこそ、私たちは変わらないもの、変わるべきじゃないもの、つまり神様の御心を求めて聖書を読んでみたいと思います。じゃあルカによる福音書2章の27節以下をどうぞご覧ください。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきた時、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き、神をたたえて言った。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民、イスラエルの誉れです。父 と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。ですね、ここまでに一旦したいと思います。マリアがイエスを産んで、そしてエルサレムの神殿にやってきたっていうのが今日の聖書の場面なんですね。マリアがイエスを胸に抱いてエルサレム神殿で神様に祈りを捧げようとした時に、そこにシメオンという人がいたとルカ福音書は語ります。ルカ福音書によると、このシメオンという人は母マリアの腕に抱かれる幼子イエスを祝福します。なんて言って祝福したかっていうと、この子こそが長い間イスラエルの民が待ち望んでいた救い主である。この幼子はイスラエルの民にのみ救いをもたらすのではなくて、イスラエル以外の異邦人にも神の救いを示すんだと言って祝福した。イエスこそが救い主なんだと言ったっていうんですね。これはシメオンという人物を通してルカ福音書がそういうメッセージを私たちに語っているわけです。シメオンが、そしてルカ福音書が語る救いの中身は、じゃあ今日の聖書箇所によると何だっていうんでしょうか。イエス・キリストという人物、イエス・キリストという福音を通してイスラエルの民に、そしてイスラエル以外のすべての異邦人にもたらされるその救い、その救いの中身っていうのは何なのか。34節以下をどうぞご覧ください。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわに垂れるためです、言ってるんですね。救いっていうのは、イエス・キリストによって示される救いっていうのは、今日の聖書箇所によると剣で心が刺し貫かれることなんだ。それが今日のルカ福音書のメッセージなのではないでしょうか。ちょっと想像してみてほしいんですよね。剣で心が刺し貫かれるっていう表現、少し想像してみたいと思います。きっと痛いはずですよね。いや、痛いはずっていう言葉が悠長に感じられることを、そんな悠長なことを言っている暇はないだろうと思います。心が剣で刺し貫かれたらどうなるでしょうか。心っていうのは私たちの隠している思い、隠された思い、他の人には言わないし言えない、そういういろんな思いが宿る場所だと思います。そして同時に神様に出会う場所でもあると思います。私たちの心には美しいものも醜いものも気高いものもずるいものもいろんなものが宿っていく。でもそういう人に見られたくない、時には自分自身も見たくないような、そういうものがぐさっと、そんな無防備な心が、柔らかい心が剣で刺し貫かれるとしたらどうなるでしょうか。されたことないから分かりませんけども、されたら生きてないと思いますけど、呼吸が止まるような感覚っていうのが少し近いかもしれません。でその瞬間本当に息ができなくなるわけですよね。でも今日の聖書によると、そのような瞬間を通っていくことが救いなんだと言っているように思います。イエス・キリストを信じるっていうことは、単にいいよいいよ大丈夫だよっていう、そういう耳に心地よい言葉を聞いて慰めを受けるっていうことじゃないんだろうと思うんですね。きっと時には今日の聖書の箇所が伝えるように、剣で胸が刺し貫かれるような思いをすることなんだと、そのことをルカ福音書は冒頭で語るわけです。そしてでもそこにこそ神様の救いがあるんだとルカ福音書は語っていると思います。皆さんはこういう言葉を聞いたらどのように思うでしょうか。怖いでしょうか。 嫌でしょうか、それとも嬉しいでしょうか、励まされるでしょうか。いろんな感じ方があるかもしれません。私自身は正直嫌だなと、怖いなと思うけれど、でも一方でこの言葉を受け止めるとき、励まされる思いもします。だってすでに私たちの生きている現実の世界が不条理に満ちているから、そういう現実の中で大切なことや緻密なものから目をそらさずに生きていこうっていうことは、もうそれだけですでにしんどいし辛いことです。当然剣で胸が差し貫かれるように感じることも、いや実際にそういうこともあるでしょう。でも聖書は語っているわけですね。その先を慰めて励ましてくれていると思います。それこにこそ、それこそが救いなんだと言っているんだと思います。さて新年ですので、もう一回だけ言ってみましょうか。明けましておめでとうございます。はい、お返事をしてくださった方ありがとうございました。明けましておめでとうございますっていう言葉はね、毎年繰り返される挨拶で一つの言い回しに過ぎないわけですよね。何も考えずにこの言葉を反射的に使うってことも少なくないと思います。でも同時にこう年末年始、そして新しい年になるっていうことで荘厳な気持ちになることないでしょうか。荘厳っていうのが言い過ぎなような気になるならば、なんだか厳かだし心が静まり返るような思いになることはないでしょうか。きっと新しい年を迎えるっていうことは、もちろん365日過ぎたら2015年2016年になっていく毎年の繰り返しですけど、でも同時に一つの節目を私たちに感じさせてくれるんだと思うんですね。新しい年を迎えるときに、知らず知らずのうちに心の中で私たちは何かを期待してないでしょうか。いやもうそんなのはもう遠の昔なくなったと言わずに、期待していた頃もし昔あったら思い出してみてほしいんですよね。今ある人は思い出してみてほしいと思います。私たちは何を期待するんでしょうか。新しさって言ってみてはどうでしょうか。新年365日時間が過ぎたら機械的に新しくなるような、そういう新しさではきっとないんだろうと思います。私たちが神様に祈るその新しさっていうのは、私たちの生生き方、私たちの存在が作り変えられて新しくされる、そういう新しくなるっていう新しさなんだと思います。キリスト教的な用語で言えば、そこに希望があり救いがあると信じる新しさ、私たちの心はそのような、自分にはないけれどきっと神様がもたらしてくれる、与えてくれる、そういう新しさを信じてそこに思いを馳せるとき、つかの間心の暗い思いや惨めな思い解放されないでしょうか。明けましておめでとうっていう言葉に本当はそんな意味はないかもしれませんけれども、私たち自分たちの生きている周り暗くなるばかりではなくって、その中にあっても本当に神様を求めて新しくされることを願って祈っていきたいと思います。12月31日から1月1日になるときにカウントダウンがされます。それはその1秒その瞬間午前0時をみんなが待つからですよね。でもそのこと自体に意味があるのではなくて、聖書が言う時間っていうのは神様が私たちの人生に介入してくださる、そういう時だと思うんですね。そのような新しさ、すべての世界すべての時を支配してくださる方がいらっしゃるんだ、だから私たちも新しくされるんだ、そのことを改めてこの1年の初めにあたりもう一度思い出してみたいと思うんですね。聖書ルカ福音書2章の25節以下ご覧ください。その時エルサレムにシメオンという人がいた。 この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンっていう人は聖書の中でここにだけ出てくる人なんですね。ここしかない。聖書の物語で言えば主役ではない脇役という言い方ができるでしょう。どんな人だったのか、この聖書箇所からしか想像する手がかりがないわけです。じゃあどんな人だと思うでしょうか。きっと若者ではない年配の方だろうと思います。そしてもっとはっきり言うならば、多分もう残されている命の時間はそんなに長くない。どんなふうに生きてきたのか、きっとその人はその一生を神殿に仕えることに費やしてきた。イスラエルの民、ユダヤ教社会の伝統的な価値観に照らし合わせても、この人は正しい人だった、信仰が厚い人だったと言われるんですね。別の言い方をすると義人だったということですね。聖書的な言い方で言うとそういう評価を受けるであろうという、そういう人物です。でそういうシメオンがある日神殿で神に祈りを捧げていた時にイエス・キリストに出会ったんだって語るのが今日の聖書箇所であるルカ福音書2章です。先週皆さん1週間前覚えてますか、ね、どんなお話を聖書で読んだか。東から来た博士のお話を読みました。その前の週クリスマスの礼拝でした。覚えてますよね。羊飼いがイエス様を求めて旅立っていった、そんな話を聖書から読みました。それはすべてイエス・キリストに出会った、イエス・キリストを求めて旅を始めた人たちの物語でした。今日の聖書箇所もそうなんですね。本質的にはシメオンっていう人がイエス・キリストという福音に出会うっていう、その場面を描こうとしています。シメオンとイエス・キリストが、イエス・キリストという福音が出会うっていうことはどんな意味があるんでしょうか。この物語から私たちはどのようなメッセージを受け止めればいいんでしょうか。聖書を何回も読んでいて私はこんなふうに考えていました。それは古いものと新しいものの出会いではないかと思うんですね。古いものっていうのはシメオンですね。新しいものっていうのはイエス・キリストの福音です。シメオンっていうのは今日のルカ福音書でも褒められているように、イスラエルの民、伝統的なユダヤ教のそういう社会の価値観からしても素晴らしい模範的な、誰からも批判されることが決してない、そういう人間ですね。言ってみれば古き良き価値観を体現している人物です。古いものの象徴ですね。それに対してイエス・キリストは新しいものの象徴です。この時イエス様は幼子だった、生まれたばかりの赤ん坊だった、まさに生まれたばかりの新しさ。それに引き換えシメオンはもう多分命の時間がそんなに残されていない老人として、古いものの象徴として描かれているんですね。そんな風に聖書を読んでみたいと思います。古いものと新しいものが出会うということ、それがシメオンとイエス・キリストの出会いなのではないかと思います。34節をどうぞご覧ください。そんなシメオンがこのように語ります。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。古いものと新しいものが出会う場面、皆さんの今までの人生の中でも何度もあったと思います。その時何が起こるでしょうか。スムーズに2つのものが1つになったという経験よりも、その2つがぶつかってその間に火花が、見えない火花、見える火花もありますけど、こう飛び散るという経験の方が多いのではないでしょうか。2つの異なるものが出会う時、そこに摩擦とか衝突が起こります。真摯な者同士が出会うとき、その摩擦や衝突は大きくならざるを得ない。 シメオンが剣で心が差し貫かれるような思いと表現したものを、そんな風に想像できないでしょうか。自分が今まで信じてきたユダヤ教の価値観が嘘だったとはもちろん思っていないけれど、でもそれが貫かれるような思いもしている。しかしそこに救いがあるようにと思う、そんなシメオンとイエス・キリストの出会いを今日の聖書の箇所から読み取ってみたいと思います。そろそろ今日のお話を終わりにしたいと思いますけど、最後に一つの問いを立ててみたいと思いました。このシメオンという一人の人物は確かにイエス・キリストに出会ったとルカ福音書は語りますけれども、このシメオンという人は救いを見たんでしょうか、見なかったんでしょうか。救いを見たのか見なかったのか、そういう問いですね。多分シメオンに残されている命の時間は長くないはずです。長い人生の時間を神殿での祈りに捧げてきた一人の老人、そんなシメオンは救いを見たのか見なかったのか。でもちろん聖書を一番素直な視点で読むならば、神殿でイエス・キリストに出会った時点でこのシメオンという老人は救いを見たと言えるかもしれない。でもイエス・キリストのイエス・キリストの福音の意味を全体として考えるならば、すなわちイエス様のガリラヤでの生前の活動、そして十字架での死、それから復活の希望までを全て全体として考えるならば、このシメオンはそのどれをも見ていないんですね。だとしたら、つまりシメオンは救いを見なかったとも言えるかもしれません。何が言いたいのか。シメオンは救いを見たのか見なかったかっていう問いの本質的な意味は、なんでこんなことを言ってるかっていうと、理屈をこねくり回したいからではなくって、もちろんそうじゃなくって、つまり私たち人間が神様の救いを経験するっていうことの本質的な意味を考える、そういう一つの手がかりにしたいなと思ったからなんですね。私たちは洗礼を受けて信仰生活をし、今も信じようとしている。時に信じられない時もあるかもしれないけど、信じながら生きていこうとしている。でも信じたからといって私たちは本当にそういう何か目の開かれるような経験をたくさんしたのかというと、きっとそうじゃないかもしれない。でも私たちはだからといって救いを見てないんでしょうか。もう一つ簡単な例を一つ出すならば、旧約聖書最大の預言者と言われるモーセはエジプトから奴隷生活からイスラエルの民を導き出します。でもエジプトから約束の地カナンに入るその直前でモーセは神様から言われるんですね。お前は約束の地カナンに入れないよと。でモーセは神様に何回も祈りながら掛け合うわけですね。私も約束の地カナンに入りたい、でもお前は入れないってモーセは言われる。じゃあモーセは神の救いを経験したのかしなかったのか。別に言葉遊びをしたいわけじゃないし、こう証明できないお話を想像力でこねくり回そうとしているわけでもなくて、私たちが言いたいことは、人が神の救いを見たり経験したりっていうことはそういうあり方なのかなと思うからなんですね。きっとモーセもシメオンも私たちも同じではないでしょうか。何かこれを見たから、あれを見なかったから、救いを経験した、しなかった、救いを見た、見なかったということではなくて、聖書に明かしされているその救いの、神様の救いの本質を直感して、ここに何かがあると信じて、そこに希望を置き続けるということが、すでに救いが始まっているということをメッセージとして語っているように思います。本当に今日の話を終わりにしたいと思いますけれど、皆さんのこの1年いろんなことがあるでしょう。剣で心が差し貫かれるという表現が聖書にあります。そういう時もあるかもしれません。でも同時にそこにこそ救いがあるというこのメッセージ覚えつつ、希望を捨てず歩んでいきたいと祈ります。一言祈りましょう。神様、あなたに祈りを捧げます。どうぞ私たちの命、私たちの生、私たちの存在を 清め、作り変え、新たなものとして導いてください。このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。